ーマ。
はい、3月は5週間ありました。5週目です。それで2012年映画好きの南谷麻子が自分が引っかかった映画について一人でベラベラ喋るだけじゃなくて誰かと感想をぶつけ合おうっていうのがこの5週目に訪れるんですね。ババルデシネマ、アロンジシネマ、改めババルデシネマです。おしゃべり相手は今回は女優の小林彩さんです。
どうも、小林彩です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林彩さんは92年頃雄山寺事務所が、はい、お芝居の役者さんのスタートだったんですか。
そうですね、はい、
うん、それから、活動開始して龍山寺事務所という劇団で、やった自分で一番面白かった役は何ですか。
一番面白かった役なんだろう、うん、潜入調査して、はい、真っ先に殺されてしまう
そういうバイオレンスみたいな、バイオレンスものもありの劇団。どんな劇団？
それは、うん、ラサール C さんが作演出をしたもので、はいはい、初めて作演出したものかな、うん、その時にだからちょっとねお笑い系も入った、はいはい、そんな、なんか昔の昭和の日活っぽい感じのノリのものだったんですけど、
あ、へ、
まあ、私はお笑い担当というか、はい、そんな感じでしたね。下着のまま、はい、うろうろする役だったり。
刑事なのに。
そう、潜入調査でね。
あ、潜入調査だからね。
マフィアにホテルに連れ込まれたとか、そういう感じでしたね。
そういう役が面白かったと言っている、あやさんと私は去年林光軍というね劇団のだるまさん転んだでご一緒して、
はい、
なんとジョージアとかねドイツまで一緒に行ったんだよね。
行きましたね。
どうでしたか。楽しかったですか。
すごい楽しかったけど、まあ、いろいろねハプニングがあったので、はい、まあ、それもいい思い出かもしれないけど
そうか、今日オーケストラの日っていうんで、さっきあやさんがあーオーケストラでチェロ弾いたよねなんて言ってたのを、そう、聞き逃さなかったんだけど。
そうなんですよ、うん、小学校の時に学校にオーケストラがありまして100人以上の。
へ、
それで小学校2年生からそこには入れるんですけど、うん、一応部活で、うん、でもう本当にお盆とお正月3日ずつしか休みがないようなスパルタなところでですね、
いいですね、
もう年に1回は、うん、文化ホールで定期演奏会も開いてレコードも作っちゃうような本格的な学校で、 TBS コンクールとか NHK コンクールとかにもね、うん、常連でその当時は出てましたね。
あ、そうなんだ、うん、チェロ、
チェロ弾いてました。
ずっとチェロ、
はい、ずっとチェロ、チェロしか弾けない。
あ、いや、でもチェロ弾ければもう十分っていうかすごいなと思っちゃうよ。
でももう長年弾いてないからね、うん、多分もう弾けない。あれって本当に1週間でも弾かないとどんどん弾けなくなるので、
う
ん
う
ん、
あ、そうなの、
うん、
また弾こうよなんて、ね、まあ、お誘いをかけてみなみたいんですが今日2人はなんとですね、アポロ18という映画を見てきたんですよね。
見てきました。
ズバリどうです。
なんかちょっと調べたら初め、うんうん、ホラーって書いてあったから
私もそれを聞いてびっくりしちゃって
ホラーと思って見てたら、あー、なるほどホラーねっていう、やっぱちょっとドキドキするような、うん、ね、
そう、ドキドキはしたけどちょっとこうなんていうのかな、私ゾンビ映画自称好きなんだけど、 あ、うんうん、ああいうドキドキじゃなかったような気がするな。
そうですね、うん、何が来るのかわからない、
そうですね、
恐怖感みたいな。
そっか、そう思った。人間の想像力って怖いなってちょっと思った。ね、そう、
後ろのおじさんのくしゃみにもビクってしてたから、
それは生でね、
そうそうそう、
映画館なのに、
そう、
後ろのそれに驚かされるくらい入り込んでたってことですかね。
そういうことかな、
アポロ18の世界に。
そうかもしれない。
そっか、なんかアポロ18っていう第何ネーミングなんですけれども、これズバリ現代もアポロ18なんですけれども、アポロって月あれ月宇宙船のことだけど、アメリカがね打ち上げてるね、アポロシーズン1シーズン2っていうみたいに1からずっとあるみたいなんですが、本当は17までしか公表されてないんですよ。みんな、私はそれすらも知らなかったから。
私も知らなかった。
そうで、それはだからアメリカ人が見れば多分これ怖いんですよ、18って書いてあることが、
ね、書いてあるからね、
うん、17までじゃなかったのっていうことでしょ。
そうだよね、
18はあったけれども伏されちゃったっていう、
そう秘密になっていることを今、うん、明かしますみたいなそういうこと ね
でもこれってやっぱり人間の想像力が作ったものだよね。
そうね、うん、でもなんかなんだろう、インターネットにその出た映像をもとにっていうコンセプトを、うんうん、
書いてありましたね。そうそう最初に
で
チラッと
なぜインターネットに出たかは分からなかったっていうのが、うん、私はちょっと疑問、なんで出たんだろう。
そこら辺がますます謎だし、誰かが創作したかもしれないしね。だからそういう謎をやっぱり、なんていうのかな、みんながこう求め続けるっていうか、うん、そういう意味で想像の産物でもあり本当にあったことかもしれないっていう、ね、なんか末恐ろしい人間のたくましい想像力って私は思ったんですけれども、うん、
だって実際、うん、あのアームストロング船長が降りた時のやつは、はいはい、そのスタジオで撮影されたかもしれないっていう噂もあるじゃないですか。
はあ、そうなんだ。
そう実際行ってなくてっていう噂もあるぐらいだから、こういうことが実際あってもおかしくないだろう、うん、そのね18号があってもおかしくないだろうっていう、うんうん、
そうか、なんか国家とかそういうレベルで動いてることって、ね、やっぱ怖いよねと思いますね。だから
怖いですね、
まあ、時々あの最近じゃあすごく、話題になってるのは、私この間見てきた誰も知らない基地のことっていう映画なんですけれども、うん、これはやっぱ普天間、最終的には焦点合わせているんだけれども、うんうん、普天間以外にもいろんな世界に、イタリアにもあるし、うん、南洋諸国にも、うんね、島ごと、追い出されて基地になったっていうような、うん、こうなんかそのアメリカ国家を挙げてやってることはどうなのっていう、うん、 そこに落ち着くんだよね。
で今そういう映画がそう、うん、結構この、ね、今日見てきたのもそうだし、うん、多くなってるっていうのはまたちょっと不思議な、うん、普通そういう映画ってダメだったりするでしょ、圧力で、うん、今なんかやっとそういうのが出てきてるのかなっていう感じもしなくもないけど、うん、ただのブームかもしれないけどね、
うん、ブームにしちゃなんかちょっとじわじわと
こう
上がってきてるような気もしますよね、
うん、しますね、う
ん、私なんかそこら辺になんかアメリカ的なものへの恐怖がなんかあるんじゃないかな
って
思ったんだけどね。
うん、ある
あるかな、
きっとあると思う、うん、
まあ、映画とかこういう私と喋ってるラジオみたいなツールの他に、うん、今そのアヤボーとかは結構ねインターネットとかで検索するの得意じゃないですか、
うんうん、そうですね、はい、なんか
そういうなんかツールをどんどん使える世代が増えてきてるっていうのもなんかこういうものが出てきちゃう背景にあるのかな。
結局さ、ほらフェイスブックでさいろいろ集まって、うん、あのデモだったり、はい、そのなんていうの、国を変えようっていう動きがいろんな国でね、うん、こう今そういう動きがあるわけじゃないですか、うん、日本でも今ちょっとは出てきてるのかな、デモとかでも、
うん、
そういうなんていうんだろう、テレビとかでは、うん、あのテレビとかラジオとかでは収集できない情報みたいなものっていうのがすごい身近にうん、なってきたんじゃないかなってそこ思うんですけどね。
そうか、うん、まあ、それはまあね、そういうインターネット社会の効用でもあるような気がするんですが、うん、ちょっとここで、曲でブレイク挟もうかなと思います。ちょっと、怖い映画だったので、ちょっと明るい気分になりたいなというのもあり、私は鉄なのでこう何かこう宇宙船とかそういう鉄道とかそういうものが好きだなという意味もあり、昭和な鉄道の歌をお届けしようと思います。鉄道昭歌東海道編、聞いてください。はい、引き続きババルデシネマ、あやさん、
はい、
なんかちょっとでも気分が軽くなったかなと思ったけど、結構アポロ18 あの重かったよね。
重かった ね、
なんか今頭の中がぐるぐる結構してるんですけど、私なんかどうでしょう、
なんかなんだろうな、うん、ちょっと人間の愚かさっていうか、うんうん、そういうところまで行っちゃう話かなとは思って、
引いてはね、そうね、なんかあのアンネの日記って突然ですが読んだことありますか、
うん、子供の頃に、
うん、やっぱりね読むよね、
うん、
そう、あの私この度アンネの日記にはあのその続きがあったっていう映画を見てきたんだけど、ちょっとこのパンフレット見てください。
アンネの追憶、
そうなんですよ、 アネの日記ってどこら辺、どんな印象、結構なんか妹とか泣きながら読んでたりしたんだけど、
あ、
子供心に。
いやでも結構ガツンとは来た、
うん、やっぱそうだよね、私も本棚の裏に隠れてたっていうのが、もう一番子供心に、一番そこが私は残ってるの、何が残ってるって、なんか本棚をぐるっと裏返すとそこに階段があって隠し扉になってて、へえ、こんな家があるんだって、ちょっとそれがすごく子供心に一番
わかるわかる
印象残ってたんだけど、あやさんどんな印象があったかななんてちょっと聞きたかったんだけど、
どうだろうね、うん、もう覚えてないなあんまり、う
ん、あ、じゃあなんか悲しい話はこう嫌だから覚えてないとか、そういう
なんかすごい、うん、悲しいなっては思ったけど、うん、なんか昔すぎてよく覚えてない。
あ、
うん、
あ、そっか、
なんか推薦図書みたいな感じで、はい、
そうですよね、
そう、うん、で私そういうのも読んでたんだけど、うん、本が大好きで、うん、もう自分のお小遣いで買える本がね、
うん、
終わっちゃうと、うん、母親の書斎からこう、うん、読んでたから、うん、もうその時大人の小説とか結構読んでたので、
じゃあどんな、その頃じゃあアンネの日記じゃなくてもいいわ、どんなのが結構小さい頃
本で印象の、小学校で、うん、龍馬がよくとか読んでたんで、
司馬遼太郎先生ですか、
そうですねあとね、はい、シェイクスピアとかも読んでたし、
そうなの、
寺山修司さんとかも読んでたんですよね。でも小学校の私は全然わけが分かりませんでした、
はい、
なんだろう、
どこら辺読んでたのか分かんないけど、うん、短歌とか読んでたのかな、
短歌も読んでたし、うん、普通の戯曲も、
へえ、あ、そりゃ分かんないわ、だって、
うん、全然分かんなかった、
あれね、うん、そっか、まあそのアンネの追憶っていうのは、うん、結構面白かったですよ、とってもね、視点がね、その、情緒的じゃなかったの、
うん、
なんかアンネの日記って言うと、もうお涙ちょうだいなんですよみたいな映画かなと思ったら、もう全然違くて、とってもクレバーな監督の温かい視線でアンネとその友達は生き延びたんだよね、確か、その二人に焦点当てて、どうやってこういうことが生まれてこんなことがあっちゃったのかっていうね、うん、まあ大体アンネの日記自体があまりにも有名な小説なので、うん、それを題材にまた掘り起こすっていう監督の勇気がすごいなって、うん、
ね、
思ったんだけど、うん、それを超えなきゃいけないわけじゃないですか、
それで面白いっていうのはもう相当すごい、う
ん
う
ん、なんかだから決してアンネアンネアンネって追ってるわけじゃないけれども、うん、自然にアンネがこうなんか持ち上がってくるみたいな、そんなような映画の撮り方だったのね。だからそれがすごいな、例えば妹を見取る、妹と一緒に多分収容所に入ってたっていう設定なんだけど、うんうんうん、妹を見取るシーンとか、アンネはこう物語を作るのが好きだった女の子で、はいはい、どんな辛い時でも、うん、じゃあここは今は今だよとか言って、ここにほらぬいぐるみの何ちゃんがいてさとか、あそこからは、うんうん、そういうことをそういう時に自分は言えるかとか、そういうのをすごく感じさせられちゃって、なかなかいいシーンがねすごいたくさんあった、それから多分一言だけね、私にその小学校の時読んだ本で覚えてた言葉があって、うん、私は大人になれるんですかって言ったの、
はいはい、
うん、アンネがね多分って書いてあった、そのシーンはちゃんと映画の中に盛り込まれて
る、ぜひ見てみたいですね、
そうですね、なんか音楽もエンニオ・モリコーネが書いてて、ワンテーマで結構ガツン と、とってもいい監督との信頼関係があるんだなっていう音楽の使い方だったし、まあ、このアンネの日記も良かったななんて思いました、なんかこれから見てみた映画とか最近良かったよなんていう映画、
最近、
うん、
あんまり映画見てないんだよな、
芝居ばっかり見てるよね、
そう、ね、芝居ばっかり見てる、明日も明後日も見に行くんだけど、
そうですかなんかすごい面白いのがあった、
あとはドキュメンタリーの映画が多いですね、最近ほら、うん、ね、震災以降いろいろそういう日本人の、ね、監督さんが撮ってるドキュメンタリーとかを見に行ったり、単館でやってるドキュメンタリーを見に行ったりしてますけど、うん、
どこら辺でやってました、
ユーロスペースとか、うん、
そっか、
そうですね、
まあ あやさんも映画好きでもあると思うので時々遊びに来てくれたらいいなと思ってます。
はい、はい、また呼んでください、
はい、小林あやさんでした。ありがとう。 Radio City